こんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米トゥーミー、声の広報、令和2年11月号をお届けします。今月の表紙は9月13日に登米祝祭劇場で開かれたドリームキッズ第18回公演の一場面です。ステージ中央で主役の女子高生を中心に5名の小中学生の劇団員が客席に向かって右手を前方に高々と上げ、夢に向かってまっしぐら、希望を持って夢を探し、勇気を出して挑戦していくという前に進む大切さを演じています。詳しい内容は本誌の中で紹介されています。今月の内容、おかえりモネ、登米市で撮影開始、育んできた文化の火を絶やさず、新たなる挑戦、今月のホットライン、今月のお知らせ、タウンズトピックス、情報広場、ときめき人の順にお届けします。
NHK 連続テレビ小説おかえりモネ、登米市で撮影開始。登米市が舞台の一つとなる2021年春から放送予定の NHK 連続テレビ小説おかえりモネのロケ現地取材会は9月30日市教育資料館で開かれ、ヒロイン永浦百音を演じる女優の清原果耶さんと制作統括の吉永明史プロデューサーが撮影について語りました。連続テレビ小説104作品目にあたるおかえりモネは、今を生きる全ての人に捧げたい現代ドラマ、登米市と気仙沼市、東京都が舞台となり、海の町気仙沼に生まれ育ち、森の町登米で青春を送るヒロインが、気象予報という天気にとことん向き合う仕事を通じて人々に幸せな未来を届けていく希望の物語です。クランクインは登米市から。撮影は9月28日に登米市で始まり、11月中旬まで登米と気仙沼で実施される予定です。制作統括の吉永さんは、登米といえば教育資料館、何度となく伺っており、ドラマでも描ければと思っています。木造の建物で、そこが登米市の魅力。農業も盛んですが、森林も大切にしているところですので、木を大事にしている登米の表現として教育資料館も紹介できたらと語りました。来年3月で東日本大震災から10年、その後の連続テレビ小説ということで、いろいろな場所を訪ねて取材するうちに、被災地の宮城県を舞台に選んだと説明しました。人の心を温め、宮城を好きになってもらえるドラマに。清原さんは、撮影が始まって今日9月30日で3日目、作品やモネの魅力を少しでもお伝えできればと思ってこの場に立っています。連続テレビ小説朝が来たで役者デビューしたので、2021年放送のおかえりモネでヒロインを務めさせていただけることにご縁を感じますし、頑張らないとと意欲的に話しました。私自身は森に行く機会はめったになかったので、ロケの下見や撮影で森を訪れてみて、自然が与えてくれる穏やかさをすごく感じました。エキストラの登米の人たちにもお会いして、制作にすごく協力的で嬉しいと言いますか、ありがたいですと登米での撮影について話しました。また教育資料館前の通学路が雰囲気があってすごく好きです。時間ができたらお散歩してみたいと続けました。以前一度下見で登米に来たことがあるという清原さん、スタッフの皆さんに地元のご飯屋さんに連れて行ってもらい、そこで食べたお米がものすごく美味しくて、みんなで感動しながら食べました。撮影中にまた伺いたいと思っていますと笑顔を見せました。最後に、方言は難しいです。100点ではないかもしれませんが、 温かく見守っていただけたら、ドラマを見てくださった人の心を温めたり、宮城を好きになってもらえるように頑張って撮影しようと思っています、と決意を新たにしました。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課、観光シティプロモーション係、0220-23-7331。
第18回ミュージカル公演感謝祭ワンダーランド不思議の国のその森で、育んできた文化の明かりを絶やさず、市内の小中高生が中心になって活動するミュージカル劇団ドリームキッズの第18回公演感謝祭ワンダーランド不思議の国のその森で、9月13日登米祝祭劇場で開かれた。キャストを入れ替え2度の上演、団員は精一杯の演技で観客の胸を熱くした。ドリームキッズは地域に根ざして活動するミュージカル劇団、団員は登米市内の小中高生を中心に構成され、今回の公演では団員26名がいくつもの役を演じた。運営や広報活動、衣装の制作などほとんど役割を保護者や地域のボランティアが担う。関係者は年1回の公演に向けて準備を進めてきたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため2月下旬に活動を中止した。再開できた時には6月半ばになっていた。団員が受け継いできた思いや年1回の公演に向けて積み重ねてきた努力を知る劇団関係者には、なんとか発表の場を作りたいという強い意志があった。開催にはどのような感染防止策が必要なのか、例年と異なる運営方法を模索、手探りで何度も協議を重ねた。客席や上演時間、キャストを減らし、同じ空間にいる時間や人数を抑えることにした。代わりに観客、キャストを入れ替え、2度上演することとし、劇団初のダブルキャストの公演が決定した。練習に充てられる時間は例年になく少ない。思うような表現ができずに悩んだ時は、配役が2人いる利点を生かし、互いの演技を築きにつなげ、何曲ものダンスやセリフを身につけた。開催に感謝して全力で頑張ろうと心を一つにして臨んだ舞台では、堂々とした演技で観客を魅了。二度の上演はあっという間にフィナーレを迎え、客席からの鳴り止まない拍手の中、舞台は幕を閉じた。18回もの公演を成功させてきたドリームキッズが、登米市の芸術文化を育み、引き継がれてきた文化の明かりを時代へつないでいく。あらすじ、高校2年の宇月愛の心はモヤモヤしていた。進路について、世の中について、そして自分について、自分は何がしたいのだろう、何ができるのだろう、問いかければ問いかけるほど答えが見えなくなる。その時、大きな時計を抱えた白ウサギが目の前を走っていった。愛は導かれるようにして走り出す。愛が迷い込んだワンダーランドでは、白の王と赤の王が待ち構えていた。真の王になるためには愛の力が必要だという。個性豊かな住人たちと共に自分探しの冒険が始まった。写真が11枚掲載され、コメントが添えられています。団員たちは前に進む大切さを全身を使った迫真のパフォーマンスで演じた。白ウサギを追って不思議な明かりに飛び込むと、そこはワンダーランドだった。新しい挑戦だった大喜利、団員は即興でお題に回答。住人との出会いを通して愛の後ろ向きな気持ちに少しずつ変化が現れる。人はみんな寂しくて一人、 でもその一人が大勢いることを教えられ、周りにいるかけがえのない一人に呼びかける。住人たちの後押しで希望を持って夢を探し、勇気を出して挑戦することを決意する、などそれぞれのコメントが添えられています。州総体新人戦2020、新たなる挑戦。令和2年度登米市中学校新人総合体育大会は9月26日から28日まで開かれ、各種目で熱い戦いを繰り広げた。各種目で上位入賞した個人団体は県大会に出場する。結果は次の通りですが、1位のみ紹介させていただきます。野球東亜、ソフトボール女子佐沼米山合同、バレーボール男子津山、女子東亜、バスケットボール男子中田、女子豊間、ソフトテニス男子団体中田、女子団体中田、男子個人中田、早坂幹事さん、今野龍さん、女子個人等は猪俣愛理さん、大友風和さん、卓球男子団体中田、女子団体中田、男子シングルス中田、菊池亮太さん、女子シングルス中田、稲城真奈さん、サッカー中田、バドミントン男子団体等は、女子団体等は、男子シングルス佐沼佐藤俊也さん、女子シングルス中田熊谷好花さん、男子ダブルス等は千葉風斗さん佐藤作さん、女子ダブルス豊間木村理央さん佐藤遥香さん、柔道男子団体豊里、女子団体米山、男子個人軽量級55キロまで豊里浅野翔太さん、中量級66キロまで豊里佐々木春久さん、重量級66キロ超豊里中澤正春さん、女子個人無差別級米山佐々木ルナさん、剣道男子団体中田、女子団体中田、男子個人1年中田塚本雄生さん、2年佐沼木村春さん、女子個人1年中田戸田美空さん、2年佐沼阿部育美さん。生徒さんたちの活躍の様子が4ページにわたり24枚の写真で紹介されています。
今月のホットライン、災害時に温泉を提供、災害時における入浴施設の利用に関する協定締結式は8月31日、市役所狭間庁舎で開かれ、市はロトヴィーナスと災害発生時における入浴施設利用に関する協定を結びました。ロトヴィーナスは狭間庁の長沼湖畔に日帰り温泉施設、長沼温泉ヴィーナスの湯を運営。山田代表は、泉質は筋肉や関節の痛み、疲労回復などに効果がある。温泉を登米市の財産として、被災者の身体清潔保持やメンタルケアのため有効活用してほしいと話しました。鉄道とともに歩む地域、新田駅のある風景写真展表彰式が9月12日、登米市伊豆沼、内沼サンクチャリーセンターで行われました。新田駅は JR 東日本東北本線最古の駅舎として今年で開業126年を迎えます。表彰式は 8月から9月に開かれた写真展に展示した作品の中から、登米市出身の鉄道写真家向川健太さんが選んだ3作品が表彰されました。最優秀賞にあたる登米市長賞は、波佐間町の大阪秀道さんが出展した吹雪の北斗星通過が受賞しました。キラリと光る武士魂、企画展収蔵資料パート2キラリキラリ武士の魂が7月11日から11月8日まで豊間海湖館で開かれています。企画展は尾州長船常広や仙台藩三大藩主伊達綱宗が隠居門に作刀した慰み討ちなど市指定有形文化財の刀剣6点を含め、仙台伊達家と豊間伊達家の縁のある刀剣や刀装具を展示しています。豊間海湖館が収蔵する太刀、刀、脇差し、刀装具などを平安から南北朝、江戸へと時代を追って展示しています。安全願い白バイ出動、秋の交通安全県民総ぐるみ運動に伴う出動式が9月21日登米市役所南方庁舎敷地内で実施されました。当日はパトカー6台、白バイ10台による出動式と警察署員による交通安全寸劇を披露。高齢者による交通事故防止とオレオレ詐欺への注意を呼びかけました。天野秀勝佐沼警察署長は、市内は交差点やスーパーの駐車場での事故が多い傾向にある。事故を増やさないようマナーの徹底などの啓発に努めていきたいと事故防止を呼びかけました。社会的な視点を学ぶ佐沼高等学校の地域課題講話は9月29日同校体育館で開かれ、2年生の生徒235名が受講しました。地域課題講話は、地域が抱える課題を認識し、現状を理解することにより、生徒自身の問題意識の醸成や将来の夢の具体化につなげることを目指し、市役所職員が講師となり実施。農業、商業、観光、教育、医療などから希望する分野の講話を選び、聴講しました。舞茸栽培が評価。令和2年度緑の少年代育成功労賞を受賞した米川小学校緑の少年団育成会の羽賀和弘会長と団長の羽賀さくらさん、副団長の首藤良平君が10月8日市役所波佐間庁舎を訪れ、熊谷森博市長へ受賞の報告をしました。育成功労賞は、緑の少年団活動の充実、発展のため、優れた活動をする団体や個人を表彰するもので、地場産品の舞茸栽培を取り入れた活動が、地域振興に貢献していると評価されました。
今月のお知らせ。日頃の疲れをリフレッシュ、晴れ渡った空の下でトレッキング。宮城オルレ止めコースオープン。オルレは韓国チェジュの方言で、通りから家に通じる狭い路地という意味。トレッキングの代名詞として使われるようになりました。止めコースは県内4つ目のコースとして3月21日にオープン。豊里公民館と平等沼ふれあい公園を結ぶコースで、田園風景や雄大な旧北上川の流れを眺めながら、全長約11キロのルートを4時間から5時間程度で巡ります。コースの楽しみ方やマナー、歩くことで適度な運動になるオルレは、日頃の疲れをリフレッシュするのにもってこいのアクティビティ。オルレの魅力は、自然や路地などを身近に感じ、自分のペースで楽しめるところです。コース標識に沿って大木を眺めたり、森に住む動物を探したり、楽しみ方は様々です。民家の近くを通るときは、敷地内に入らないよう注意し、個人の持ち物を撮影するときは持ち主の許可を取りましょう。またゴミは持ち帰るのがマナーです。爽やかな秋を満喫。 宮城オルレフェア。トメコースは日頃から地域の人たちの除草やゴミ拾いの協力で環境が維持されています。宮城オルレフェアは10月4日トメコースで開かれ、120名が参加しました。タクシー運賃の一部を助成。宮城オルレトメコースの利用者で指定タクシー会社のタクシーを利用した人の運賃を一部助成します。助成券の交付、あらかじめ豊里総合支所か平等沼悠遊館でオルレタクシー助成券の交付を受けてください。助成金額600円、ジャンボタクシーは700円。事業期間令和3年3月31日まで。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課、観光シティプロモーション係、0220-23-7331。日常生活を支える市民バス、今年度から新たな路線。市民バスは通院や通学、買い物などの日常生活を支える重要な移動手段です。中心市街地循環線は1周あたりの所要時間は約40分で1日に8周しています。中心市街地循環線を利用することで、市民病院で診察を受けた後、家へ帰るまでの間にスーパーや公共施設、金融機関を利用することができます。平成30年に実施した公共交通に関する市民アンケート結果によると、市民バスをほとんど利用しない人が9割を超え、利用頻度の低さが経営上の課題になっています。そこで日頃市民バスを利用しない市民の皆さんに一度乗車いただき、市民バスを身近なものに感じてもらうため、11月1日から12月31日まで使える無料お試し乗車券を発行します。問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課、地域づくり推進係、0220-22-2173。安全安心で暮らしが便利に、自由度の高いデマンド型乗り合いタクシー。今年度から4地区、波佐間町森地区、東和町米川地区、西郷里地区、中田町浅水地区でデマンド型乗り合いタクシーの運行が始まりました。乗り合いタクシーは電話で予約することで自宅まで迎えに来てもらえるため、バス停までの移動が困難な高齢者などに優しい公共交通です。同じ時間帯に予約が重なれば他の利用者と乗り合いになり、世間話や談笑しながら目的地へ行けます。行き先はあらかじめ地区ごとに設定された医療機関や商店、公共施設など、基本的には町域内を運行します。利用料は乗車するごとに300円から500円、利用には事前の登録が必要です。問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課、地域づくり推進係、0220-22-2173。
転作・転芽作物の機械・施設導入を支援。令和3年度の事業要望を調査します。令和3年度の登米市振興総合補助金の事業要望調査を実施します。希望者は対象経費や注意事項などを確認し申し込みください。宮城の水田農業改革支援事業。麦、大豆、飼料用米などの転作作物の拡大に必要な施設や機械を導入する農業者を支援します。事業対象者、営農集団、参考上、農地所有適格法人など。園芸特産重点強化整備事業。宮城園芸特産振興プランで定める産地改革品目や地域戦略品目の生産、出荷拡大に必要な施設や機械を導入する農業者を支援します。事業対象者、農業協同組合、農協園芸特産関係部会、農業法人、任意組合3個以上など。申し込み期限、13日金曜、
申し込み問い合わせ、産業経済部農政課、農産園芸係、0220-34-2713。高齢者虐待かもしれないと思ったらご相談ください。平成12年に制定された介護保険制度の普及活用が進む一方で、高齢者虐待が表面化して社会的問題になり、平成17年11月1日高齢者虐待防止法が成立しました。高齢者虐待の防止や早期の発見対応から虐待を受けた人が再び安心して暮らせるようになるまで支えられる社会が求められています。高齢者虐待とは、65歳以上の高齢者に対し次のような行為をすること。身体的虐待、殴る、つねる、蹴る、ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に服薬させる、介護世話の放棄、放にネグレクト、食事や水分を十分に与えず栄養失調や脱水症状にさせる、入浴させない、室内がゴミだらけなど劣悪な環境で生活させる、心理的虐待、怒鳴る、罵る、悪口を言う、話しかけているのに意図的に無視する、性的虐待、わいせつな行為をしたり強要する、排泄を失敗した罰に下半身を裸にして放置する、経済的虐待、年金や貯金を本人の意思に反して使用する、高齢者の財産を無断で処分する。高齢者虐待かもしれないと思ったら地域包括支援センターまたは福祉事務所長寿介護課に相談通報ください。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係、0220-58-5551。
おめでとうございます。祝100歳。波佐間町佐々木明子さん、大正9年9月16日生まれ。豊里町竹羽で生まれ育った明子さんは健さんと結婚し、農家として4人の子供を育て上げました。現在は特別養護老人ホームセクレに入所、職員がおしぼりを畳んだり味噌汁を分けたりしていると、やろうかと優しく声がけし、元気に手伝う姿に職員も元気をもらっています。明子さんは、職員さん皆さんありがとうございますとはっきりした口調で感謝の言葉を述べました。石越町山形磯子さん、大正9年9月30日生まれ。若柳町現在の栗原市出身の磯子さんは、結婚後移動式の生林業移動製飯を夫婦で営みました。手先が器用で、子供たちに綿入れや着物などを作ってあげた磯子さん、5年ほど前までは畑作業も元気にこなしていました。現在は週に3回 D サービスに通い、塗り絵などを楽しんでいます。100歳の誕生日には家族と赤飯でお祝い、今後も好き嫌いなく何でも食べしない最高齢を目指します。いつまでもお元気で。
健康障害者家族セミナーで思いを語ろう。障害や病気がある人の家族同士で話し合い、障害や病気を理解することで前向きな気持ちで日常生活を送れるよう家族セミナーを開催します。日時13日金曜午後1時半から4時、受付時間午後1時から。場所、市役所南方庁舎2階大会議室。参加費無料、定員30名。申し込み期限10月30日金曜。申し込み方法、電話またはファクシミリで申し込みください。申し込み問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552。
引きこもりやお酒などの悩み抱えていませんか？引きこもり思春期専門相談、日時30日月曜午後1時半から4時半、場所登米保健所、相談員仙台大学宇治家康弘氏、アルコール等依存症相談。アルコール依存症は飲酒のコントロールが難しくなる病気です。アルコール依存症になると本人が心身を病むだけでなく家族の心も巻き込んでいってしまいます。登米保健所では相談員による相談を実施しています。対象者、飲酒、薬物、ギャンブルなどの問題で悩んでいる人やその家族。日時、11月5日木曜、12月1日火曜、午後1時半から4時半、場所登米保健所。共通事項、相談料無料、事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、登米保健所母子障害班、0220-22-6118。 11月の心の相談、13日金曜、登米総合支所、13時半から15時半。16日月曜、南方保健センター、13時半から15時半。中田保健福祉会館、13時半から15時半。精神科医の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半。夜間、小児、6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院 0220-22-5511。 11月の休日当番員、日にち、休日休館当番員、歯科休日当番員の順にお知らせします。1日、東和町米川診療所、石越町笠間第二歯科医院、3日、笠間町千葉医院、米山町中津山歯科医院、8日、中田町太田大谷クリニック、笠間町佐藤歯科医院、15日、中田町大阪医院、豊里町佐藤歯科医院、22日、笠間町八木小児科医院、中田町加賀野歯科医院、23日、南方町サンクリニック、南方町スマイル歯科医院、29日、豊里町佐藤医院、中田町登米中田佐藤歯科クリニック。診療時間9時から12時、13時半から17時。休日休館当番員、第二次診療登米市民病院 0220-22-5511。 問い合わせ、登米市医師会 0220-22-2084。 月曜から金曜日、歯科休日当番員問い合わせ、市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科、外科、小児科。診療時間など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227-18-4343。 引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から 212-932-9390。 相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内。休日夜間診療案内は次の番号です。0229-24-2267。 なお健康に関しては市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116まで問い合わせください。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。狭間、地名から読み解く新田の歴史。地名から知るふるさとの歴史講演会は9月15日新田公民館で開かれ、地域住民50名が参加しました。講師の太宰由紀子氏は新田の地名の由来を解説するとともに、地名には当時の生活や自然災害に関するものが多いことから、変えることなく後世に伝えていくことの大切さを説きました。豊間、地域への感謝を伝える奉仕活動、豊間小学校、豊間中学校、豊間高等学校による小中高奉仕活動は9月17日豊間町内で実施され、児童生徒382名が参加しました。子どもたちは地域へ感謝しながら文化財建造物や道路などの清掃に励みました。当は風水害に備えて土のうを準備。市消防団東和師団の水防訓練は9月13日東和地区内の各消防団詰め所で実施され、68名が参加しました。東和地区では昨年の台風19号により道路が冠水し、町内の行き来ができなくなった経験をもとに風水害時の水防活動について情報を共有、その後初期対応で必要となる土のう作りを実施しました。中田、交通安全運動を積極的に推進。上沼地区の交通事故防止功労表彰は9月29日中田障害児学習センターで開かれ、登米市交通安全対策協議会と佐沼警察署から上沼コミュニティ運営協議会へ報上が送られました。同地区は交通事故死亡ゼロを継続し、20年9月25日に1000日を達成。伊藤会長は今後も記録を伸ばせるよう努力していきたいと抱負を述べました。豊里、登山ガイドと充実した秋登山。第32回豊里地区市民登山の集いは9月5日蔵王で開催され、19名が参加しました。登山ガイドから地形や草花などの説明を聞きながら1時間半ほどで大黒天へ到着しました。参加者らは短いルートながらも内容の濃い登山になったと満足げに話していました。米山、交通死亡事故ゼロ2500日達成。吉田地区の交通死亡事故ゼロ2500日達成表彰式は9月7日狭間庁舎で開かれ、登米市交通安全対策協議会と佐沼警察署から吉田地区コミュニティ運営協議会へ報上が送られました。同地区は交通死亡事故ゼロを継続しており、9月4日で2500日を達成。高橋会長はこれからも交通死亡事故ゼロを継続していきたいと決意を新たにしました。石越、健康と交流を育むラジオ体操。新型コロナウイルス感染症対策として始まったみんなでラジオ体操は9月1日から10月29日までの火曜日と木曜日午前9時から石越総合運動公園で実施されています。この事業は新型コロナによる運動不足の解消や住民同士の交流が目的。体を動かした後、参加者同士で談笑し合い交流を深めました。南方、ルールを学び交通事故を防ぐ。西郷小学校の秋の交通安全教室は 9月16日秋の交通安全市民総ぐるみ運動に合わせて実施されました。交通安全教室は交通ルールと安全な自転車の乗り方を学び、交通事故を防ぐことが目的。児童は正しいルールとマナーを身につけようと熱心に取り組んでいました。津山行方不明者発見に感謝状贈呈。感謝状贈呈式は9月24日登米警察署で行われ、森脇隆登米警察署長から津山町医師会佐々木邦彦さん、市消防団津山支団、警察犬訓練士の松本明さんへ感謝状が贈られました。佐々木さんらは8月27日津山町で発生した行方不明者の発見に貢献。感謝状を受け取った西条支団長は、行方不明者を無事保護できて安心しています、地域の人たちや消防団員の協力に感謝していると話していました。
町の若い衆、南方町阿部雄太郎さん29歳、身長と血液型182センチで A 型です。現在はプロダーツプレイヤーとして大会に参加したり、イベントでレッスンをしたりしています。22歳の時にダーツバーで働き始め、接客の武器になるのでダーツを練習しました。競技を始めた頃、いろんな人たちと対戦する中で、どうしてもプロには勝てませんでした。やるからには勝ちたいと、自分もプロになる道を選びました。普段は浅間町のダーツバーグリッドでインストラクターとして、バーダンではバーテンダーとして働いています。自分の性格、明るいですね。それと勝つためにプロになるほどの負けず嫌いです。趣味は食べ歩き、飲み歩き、麻雀です。今は新型コロナの自粛期間に始めたウクレレにハマっています。休日は温泉や人から美味しいと聞いた店に行くなど、外出していることが多いです。理想の女性像、面倒見のいい人がいいですね。僕は家でグダグダしてしまうので、そこをカバーしてくれるとありがたいです。今やってみたいこと、ダーツの本場、イギリスの大会に出るのが夢です。今年は20歳代最後の年なので、思い残しのないように過ごしたいです。とりあえず、ユニバーサルスタジオジャパンに行きたいですね。登米市について一言。人とのつながりや地域の助け合いが登米市のいいところですね。またダーツは誰でも気軽に楽しむことができるスポーツ。プレイしたことがない人にもダーツの魅力を知ってもらい、登米市のダーツ人口が増えると嬉しいですね。僕と私の夢。富山町佐藤弘樹さん、中田中3年、社会の役に立てる研究者に。僕の将来の夢は研究者になることです。研究者になり、科学分野で社会の役に立てるようになりたいと思っています。研究者を目指す理由は、研究に興味があり、未だに解明されていないことを論理的に解明し、様々なことに役立てていきたいからです。僕は答えを完璧に理解しないと気が済まないので、なぜをどこまでも追い求める研究者はとても向いていると思いました。研究者になるためにこれからも勉強を頑張っていきたいです。知識の多さや思考力は研究に通じると思うので、より良い研究のために現状に満足することなく、常に向上心を持っていきたいです。僕の目指す研究者は、なるまでもなった後も多くの苦労があると思います。しかしその苦労にめげることなく、好奇心を忘れず、
ここに書いたことに責任を持ち、一生懸命頑張ります。
ふるさとへの思い。在京津山会幹事、津山町出身、阿部美春さん71歳。人の出会い、支えに感謝。卒業式を終えた翌々日、勤務先も分からず父親に同行され上京。翌日紹介者とともに訪ねたところは、銀座にある広告代理店系列の PR 会社で、まさに青天の霹靂である。試験と面接を終え、一人地図片手にリンゴほっぺの制服姿で三越に行くが、あまりの華やかさに圧倒され入れず、向かいの風格ある建物で目覚まし時計を購入。その夜、おじ夫婦の驚きと爆笑は今でも語り草である。知らないとはいえ、銀座のシンボル服部時計店和光で上京初の買い物の出来事。生まれは山々に囲まれ、政治家佐々木幸三さんの出身地医師会、明治生まれの両親のもと、7人兄弟の末っ子、男尊女卑が色濃く残り、苦労してこそ一人前、人に迷惑をかけない、嫁ぐ者に高等教育は必要ないと言われ育った。しかし、入社した会社は当時まだ珍しい男女平等で自由闊達な職場環境。何か人に誇れるものをと、夜学の洋裁学校に通い、通勤費の大半を手作り。経理部門に20年間所属し、広告業担当部署へ移動。当時男社会と言われた広告業界への移動には誰もが驚くが、新聞社や出版社、制作会社の人たちとの出会いを通じて、コミュニケーションの楽しさと面白さを存分に体験。多くの人に恵まれ支えられ、59歳で退職し、今はコミュニティ活動に明け暮れる自由人である。コロナ自粛の中、この機会を得て走馬灯のごとく駆け巡る71年。思えば18歳の旅立ちの朝、知らないことは恥ずかしいことではないからね、皆さんに教えを請いなさいという母の一言を胸に、飾らずにあるがままの姿で悔いのない人生を過ごそうと励んできた。この社交性と自立心を培った要因は、大自然大家族の中で育ち、末っ子特有の気質と自負、そして社交的で世話好き几帳面な父親と、常に心穏やかで言葉少なく働き者の母親の DNA だと感謝している。情報広場。掲載している情報は新型コロナウイルス感染症影響などに伴い変更になる場合があります。催し、歴史博物館20周年企画展、守り、生かし、伝える。市歴史博物館の前身である波佐間町歴史博物館が開館して今年で20年を迎えました。これを記念して市歴史博物館では、市制施行後に指定を受けた文化財や国に登録された文化財などを紹介する企画展を開催します。また記念物保護の取り組みが始まって昨年で100年を迎えたことから、記念物も合わせて紹介します。開催期間、10月10日土曜から12月6日日曜。入館料無料。関連企画、博物館開館20周年を記念して、10月28日から11月3日までの期間に来館した人にオリジナルポストカードをプレゼントします。問い合わせ、市歴史博物館 0220-21-5411、豊間海湖館企画展、宗友と角上寺の奇跡。今年は豊間伊達家4代伊達宗友没後の350年にあたります。豊間海湖館では宗友の生涯や宗友が眠る角上寺の歴史を紹介する企画展を開催します。開催期間、前期11月14日
土曜から令和3年1月17日日曜、宗友の生涯について、後期令和3年1月23日土曜から3月14日日曜、覚醒時の歴史について、入館時間午前9時から午後4時半、問い合わせ豊間海子館0220-52-3578、募集石巻高等技術専門校入学生を募集します。令和2年度離職者等再就職訓練、介護職員初任者研修科、介護従事者としての職業倫理と基本的態度を養い、介護サービスに必要な知識や技能の習得と就職活動に必要な知識の習得を目指します。対象者、ハローワークの受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる人、募集期間4日水曜から12月8日火曜、募集人員15名、授業料無料、テキスト代として1万2000円かかります。令和3年度普通課程一般一次入学選考試験、対象者、高等学校卒業または同等以上の学力のある人、募集学科自動車整備科、金属加工科、木工科、手数料2200円、募集期間9日月曜から27日金曜、問い合わせ石巻高等技術専門校0225-22-1719。大事な命を救うため普通救命講習会を開催、日時15日日曜午前9時から正午、場所消防防災センター、定員先着10名、申し込み期限9日月曜、申し込み方法消防署各出張所へ電話で申し込みください。マスク着用で受講ください。問い合わせ消防署救急係0220-22-2119。住宅入居者を募集、市営住宅波佐間梅の木住宅 3-202号、募集個数 3LDK1 個、家賃月額2万200円から3万円、駐車場1台。波佐間西大網住宅 C-4号、募集個数 3LDK1 個、家賃月額2万7900円から4万1500円、駐車場1台、ベッド2000円。中田加賀野住宅8号、募集個数 4DK1 個、家賃月額2万2900円から3万4100円、駐車場1台、ベッド2000円。米山今泉住宅 1-11号、募集個数 2DK1 個、家賃月額1万3900円から2万800円、駐車場1台、ベッド2000円。入居資格、住宅に困っている世帯、東和、中田、豊里、石越の各定住促進住宅は随時入居者を募集しています。重複しての申し込みはできません。申し込み期限4日水曜、申し込み問い合わせ建設部住宅都市整備課0220-34-2316。
お知らせ、素敵な出会いを応援します。結婚相談会、日時15日日曜午前10時から10時45分、午前11時から11時45分、午後1時15分から2時、午後2時15分から3時。予約が必要です。当日でも可能です。場所、波佐間人愛センター研修室3、相談料無料。対象、結婚に関することで悩んでいる人、本人、家族など。結婚沙話会、結婚婚活の現状について参加者同士で気軽に話し合いましょう。予約は不要です。日時15日日曜 午前10時から午後3時。会場は自由に入退場できます。都合が良い時間に参加ください。場所、狭間にぎわいセンター交流ホール。参加費無料。対象、年齢、性別、未婚、既婚は問いません。誰でも参加できます。結婚相談会、結婚沢会は結婚相手を紹介するものではありません。個人情報は守られますので安心して参加ください。問い合わせ、ハピフルネット070-5474-4683。宝くじの女性事業で固定機体セットを購入。幼年期から防火の正しい知識を身につけてもらうため、消防本部では自治総合センターの宝くじ社会貢献広報事業の助成を受けて幼年消防用補適体セットを購入しました。補適体セットは9月9日に米山西幼稚園へ交付。各種イベントや防火思想の普及に活用されます。問い合わせ、消防本部予防課予防建築係0220-22-1900。空気が乾燥する季節、火災予防に対する意識を。9日から15日は秋の火災予防運動期間です。火事を起こさないポイント。灰皿に水を張る。ガスコンロを離れるときは必ず火を消す。放火対策として家の周りを整理整頓する。住宅には住宅用火災警報器や家庭用消火器を設置する。住宅用火災警報器は適正に設置を。警報器は台所、寝室、階段の天井面に取り付けましょう。作動確認、月に1回作動を確認しましょう。製品によってボタンを押すものや紐を引くものがあります。機器交換、電池が切れると音やランプなどで知らせる製品もあります。ほとんどの製品は電池の寿命が10年ですが、早めに交換してください。問い合わせ、消防本部予防課予防建築係0220-22-1900、または消防署各出張所。納め忘れはありませんか？滞納整理強化月間。11、12月は滞納整理強化月間です。税金は教育、保健衛生、上下水道、産業、道路整備、警察、消防などさまざまな行政サービスのほか、東日本大震災の復興事業などにも使われている。私たちの暮らしを支えるために必要な大切な財源です。県と市町村は税金を公平に納めていただくため、11・12月の2ヶ月間を宮城一斉滞納整理強化月間として、税金滞納者への徴収対策を強化しています。税金は納期限までに必ず納めてください。問い合わせ、県東部県税事務所登米地域事務所0220-22-6114、県総務部税務課納税班0222-211-2326、総務部税務課徴収対策係0220-22-2169。納税には便利な口座振り替えをご活用ください。申し込み方法、指定の金融機関に預貯金通帳と通帳印を持参し、備え付けてある申し込み書に必要事項を記入して申し込みください。問い合わせ、総務部税務課納税係0220-22-2169。特定の土砂埋め立てには県への申請が必要です。土砂などの埋め立て等の規制に関する条例が4月1日施行されました。条例が施行されたことにより、 3000平方メートル以上の面積がある土地の埋め立てや盛り土、一時堆積には県の許可が必要になりました。許可なく埋め立てなどをした場合は罰則の対象になり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。また埋め立てなどが継続されることで人の生命や身体、財産を害する恐れがあるときには県で土砂などを搬入禁止区域に指定します。指定された区域に土砂などを搬入した場合も罰則の対象になります。問い合わせ、宮城県循環型社会推進課、022-211-2467、固定資産税現況調査に協力をお願いします。市は固定資産課税対象に搭載されている物件、土地、家屋に変更がないか、職員が徴税利印証、身分証明書を携帯し随時現地確認をしています。職員が訪問した際は調査へご協力をお願いします。問い合わせ、総務部税務課固定資産税係、0220-22-2163、年金だより、年金生活者支援給付金制度について。年金生活者支援給付金は公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者を支援する制度です。給付金は年金に上乗せして支給されます。受け取りには請求書の提出が必要です。問い合わせ、年金ダイヤル 0570-05-1165、 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166。 登米祝祭劇場11月のイベント情報、開催日、内容、問い合わせの順にお知らせします。7日、登米総合産業高校吹奏楽部第4回定期演奏会、登米総合産業高校0220-34-4666。22日、安田智彦&ジャストフレンズジャズコンサート、安田ミュージックオフィス庄司さん、090-2849-1133。登米祝祭劇場からのお知らせ、新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが変更・中止となる場合があります。宮城県最低賃金の改正について、県内の事業場で働くすべての労働者、臨時・パート・アルバイトなどを含むに適用される宮城県最低賃金は次の通り改正されました。時間額825円、効力発生日10月1日。問い合わせ、宮城労働局賃金室 022-299-8841。 ラジオスタイドさんのインターネット購買を実施、さまざまな物品を出品しますので、ぜひ入札にご参加ください。入札参加申し込み期間、5日木曜午後1時から20日金曜午後11時。入札期間競り売り形式、27日金曜午後1時から29日日曜午後11時。問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。 11月の納税、固定資産税4期、国民健康保険税6期、介護保険料6期、後期高齢者保険料5期、納期限11月30日月曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。夜間納税相談窓口、10月11月分、10月29日木曜、11月26日木曜、いずれも午後8時までです。場所、総務部税務課 浅間庁舎1階、問い合わせ総務部税務課徴収対策係 0220-22-2169。
相談。11月は児童虐待防止月間。悩んだ時は189。いち早く児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。児童相談所虐待対応ダイヤル189。いち早くとはすぐに児童相談所に通告相談ができる全国共通の電話番号です。通告相談は匿名ででき、通告相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。児童虐待かもと思ったらすぐに電話をください。令和2年度最優秀兵庫。いち早く知らせて守る子どもの未来。問い合わせ福祉事務所子育て支援課児童福祉係 0220-58-5562。 県東部児童相談所 0225-95-1121。 専門家が応じます。暮らしの何でも相談会。相談には予約が必要です。専門家、弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、解体工事業者、社会保険労務士、宅地建物取引士、社会福祉士。日時28日土曜午前10時から午後4時。会場イオンモール石巻1階緑の広場。相談料無料。問い合わせ宮城県行政書士会 0222-261-6768。 歯科健康テレフォン相談いい歯で。日時9日月曜午前10時から午後4時。相談問い合わせ宮城県保健医協会 0222-265-1667。 出産や育児について赤ちゃんサロンで相談。開催日場所の順でお知らせします。11月5日木曜、12月3日木曜、南方子育てサポートセンター。令和3年1月21日木曜、狭間子育て支援センター。対象、市内在住の妊婦から乳児期までの子どもがいる人。電話で予約が必要です。時間午前10時から11時半。受付時間は午前9時40分から。持ち物、親子手帳筆記用具。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。 一人で抱え込まないで。多重債務者無料法律相談。日時27日金曜午後1時から4時10分。場所、狭間にぎわいセンター。担当、柳淵翔一司法書士。相談専用電話 0220-58-2117。 相談料無料。要電話予約。問い合わせ市民生活部市民生活課市民総務係 0220-58-2118。 生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料です。秘密は守ります。問い合わせソエールとめ 0220-23-8610。 開催日、場所、時間の順にお知らせします。11月10日火曜、統合公民館。11月24日火曜、森公民館。12月8日火曜、西木織公民館。12月22日火曜、上沼ふれあいセンター。いずれも10時から16時まで。交通事故に関する相談に弁護士が応じます。日時17日火曜午後2時から4時。場所、
とめ合同庁舎2階。申し込み方法、事前に電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、県東部地方振興事務所、とめ地域事務所、県民サービスセンター 0220-22-6111、 内線294、就職・仕事の悩み無料相談、宮城北若者サポステ、職務経歴書記載ポイントや志望動機の書き方がわからない、今までとは違う業種・仕事に就きたい、面接時の対応を確認したいなど、就職や仕事についての悩みを相談ください。日時、毎週月曜から金曜、午前10時から午後4時。対象者、15歳から49歳の就職していない人、その保護者、家族。相談料無料、要電話予約。申し込み問い合わせ、宮城北若者サポートステーション、とめ相談センター、0220-23-9963。女性のための面接相談、心のケア講座を開催。DV、ドメスティックバイオレンスや、離婚、虐待、セクハラ、家族の悩み事など、人間関係で悩む女性のための面接相談と講座を開催します。一人で悩まないで、気軽に相談ください。相談は無料で、秘密は守ります。面接相談、日時、18日水曜午前10時半から午後4時。心のケア講座、日時、4日水曜午後1時半から4時。場所、とめ保健所。申し込み方法、開催前日までに電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、県東部保健福祉事務所、とめ地域事務所、母子障害班、0220-22-6118。障害者の自立に向けて仕事相談を開設。日時、24日火曜午前9時半から午前11時から午後1時半から午後3時から。場所、県東部保健福祉事務所、とめ地域事務所。職業の斡旋ではありませんので、ご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センター、ゆい、0220-21-1011。福祉事務所、生活福祉課、障害福祉係、0220-58-5552。
ときめき人、南方町、佐世昇さん、1942年生まれ。現在 NHK で放送中の連続テレビ小説エール、主人公のモデルになった作曲家古関裕二氏が手掛けた曲、南方青年団歌がある。1963年の秋、翌年に南方村が南方町になることが決まり、地元は盛り上がっていた。調整施工に合わせ、南方青年団に団歌をと奔走したのは、当時青年団長だった佐世昇さん。歌手は多数あった公募の中から決定したものの、課題は作曲だった。宮城から当選した長谷川隆衆議院議員に思い切って団歌作りを相談すると、2つ返事で作曲者の紹介を引き受けてくれた。翌年の3月、待ちに待った曲の完成を知らせる電報が届くと、足早に東京の議員会館へ。作曲は有名な古関氏だと知らされ、気持ちの整理がつかないまま、気づくと古関氏の自宅の敷居をまたいでいた。穏やかな人柄の古関氏に緊張がほぐれた佐世さんの耳に、テープから流れる短歌が響く。心地いいメロディーに明るい気持ちになりました。帰りの電車で向かいに座った女学生に歌ってもらい、何度も復習しながら帰ってきましたと懐かしむ。短歌は調整施工式典で盛大に披露された。今年6月、
短歌の楽譜を尋ねる電話が佐世さんに入るが、数十年前の原本はすぐには見つからなかった。なんとか見つけ出した楽譜は資産として適切に管理してもらいたいと市へ寄贈した。数十年ぶりに責任を果たせました。今後歌い続けてくれたら。南方で生まれた短歌は新たな資産となり、歴史を紡いでゆく。楽譜は11月29日まで市歴史博物館で展示。
コロナ禍において多くの制約の中から生まれた新しい生活スタイルにも慣れ、マスク姿もファッションの一部と思われるくらい定着してきました。このような状況の中でも季節は巡ってきます。山々は色づき始め、里は実りの秋を迎え、私たちにとっては食欲の秋でもあります。皆さん、おいしいものをたくさんいただき、コロナに打ち勝ち、これからやってくるインフルエンザにも気をつけて元気にお過ごしください。それでは来月号でまたお会いしましょう。今月の朗読はハートウェーブ、千葉玲子、西岡陽子、高橋津也子、佐々木絹子、河野のり子、川島敦子、山本千代子、佐々木真知子。編集は山本千代子、川島敦子。以上でお届けいたしました。